ネクスコ東日本プレゼンツ、ヤンの気ままにドライブ。はじめにネクスコ東日本からのお願いです。全国に緊急事態宣言が出されています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不要不急の外出、特に都道府県をまたいでの移動は控えていただくようお願いします。また高速道路のサービスエリア、パーキングエリアの商業施設におきましては、営業休止や営業時間短縮などを行っております。詳しくはネクスコ東日本のホームページまたはドラプラをご覧ください。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。さあ、ということで始まりました、ヤンの気ままにドライブ、通称ヤンキマでございます。この番組は私ヤンが高速道路を使って新潟県内を中心に気ままにドライブするという、いわゆる観光情報番組なわけなんですけども、この時期ですからね、今ちょっとロケの方はお休みさせてもらいまして、しばらくの間およそ14年にわたるヤンキマの歴史を振り返っていこうと思います。どのように振り返るのか、まずくじを引いてですね、高速道路のインターチェンジを決めます。で、放送14年の膨大なアーカイブの中から、そのインターチェンジ周辺エリアの放送回をダイジェストで、いいとこだけお送りしようかなと思ってます。今リストを出してもらったんですけど、言ってんだねこれ。ちなみに第1回が阿賀野川ライン船下りだったんだね。2周目赤湯温泉、苗場さんのね、スキー場のふもとのところからどんどん山道登っていくと、山口館っていういわゆるランプの宿があったんですよ。そこに行ったな、歩いてな、行き4時間帰り4時間滞在時間30分、せずねかった、あれな。そんな感じでね、毎週ロケは行ってたんですけれども、思い出に浸っていると放送時間なくなっちゃいますんで、じゃあまずくじ引きましょうか。これビンゴマシーンも用意したんですけど、そのビンゴマシーンに出た数字をインターチェンジに割り振ってありますんで、じゃあそこのエリアを振り返りましょう。はい、出た。今週は、北陸道糸魚川インターチェンジです。糸魚川ね、確か一番最初に行った9時の旅糸魚川だったんじゃなかったかな。その後糸魚川行って金太郎伝説みたいなのを調べたな。そう、なんか糸魚川にはね、金太郎と鬼ババが同棲生活をしてたっていう伝説があったんすよ。そこが使われるかどうかわかりませんけど、じゃあ行ってみましょう。ヤンキマ14年の歴史を振り返る旅、北陸道糸魚川インター周辺エリアのドライブを振り返ります。ヤンキマネクスコ東日本プレゼンツ、ヤンの気ままにドライブボリューム2、今回のドライブなんですけどもね、番組のタイトル通り気ままにドライブを実践してみたいなと思っております。県内の高速道路のインターチェンジ名を書いてくじを引きまして、その場所に行きます。シンプルではございますけども、番組が面白くなるかどうかは私の腕一本にかかっているという、爆弾も含まれているわけでございます。出た、北陸道29 糸魚川行ってみるか。
行ってみましょう。
怖いの。すいません、ちょっとお尋ねしたいことがありまして。
何でしょう。
なんか糸魚川でなんか遊びに行けるような場所ってないかなと思って探しに来たんですけど。
相馬漁夫さん、糸魚川だと。
相馬漁夫、なんか聞いたことあるよ。相馬漁夫って
早稲田の校歌からもう全国ここの中学校小学校の校歌は何百って作ってるって話ですよ。
来た。
2、3軒向こう行くと糸魚川名物のバタバタ茶も出してるとこあるっていう話です。
バタバタ茶、そこ行ってみましょう。お母さんたちに聞いてよかったわ。ありがとうございます。相馬漁夫とバタバタ茶。あった。相馬漁夫宅、新潟県史跡です。相馬漁夫は明治大正昭和の3代にわたり、人間の真実を求め、文学歴史民族などの研究にその生涯をかけました。特に良寛の研究者で知られ、生涯大宮寮、わかんないね、早稲田大学の校歌、カチューシャ、童謡春よ来い、などの作詞者でもよく知られていますと。相馬漁夫宅へ入館なさる方は勝手ながら向かいの管理人を訪ねる
にちは。相馬漁夫さんのところに見学に行きたいんですけども。
はい、今じゃあ行きます
か。あ、すいません、
はい、
お願いします。
はい、
どうぞ。はい、お邪魔いたします。すごいな、偉人のお家に今入ったよ。すいません、ありがとうございます。
漁夫が彼らの学校の校歌とか童謡とか全て載っておりますから。
ありがとうございます。
早稲田の校歌はまあ書かれたのがね、早稲田出た翌年明治40年24歳の時ですわ。
あ、はい、24歳で、は
い、これが最初の校歌で、一番最後が新潟明君亡くなる8ヶ月前。
明君高校がじゃあ最後の作品だったと。
はい、
ここが漁夫先生最後の書斎。ここで実際漁夫さん原稿書かれたりしてたわけですか。
はい、机の前で最後一晩で亡くなりましたわ。
あ、ここで。
はい、
え、前日までじゃあ漁夫さんはこう元気で。
はいはい、ね、なんとか一人用事足りてますよ。で最後は夕方急に具合になってね、翌日の午前10時なんですよ。あっという間の、
あっという間ですね。
子供さんとあなたも死に目に合いません。はい、
これ一つ味見てください。糸魚川名物。
糸魚川名物の飴ですか。
そうそう、
牧の、ま、あ、この飴有名らしいよ、これ。
プルプルですよ。ですよね。うまい、うまい、うまい。
じゃあ、でね、バタバタ茶飲んで飴を買って、で、直進に行くっていうルートでどうでしょうか。
了解。あ、バタバタ茶はちなみにここから。
なんか近いところにあるって聞いたんですけど、ここら辺で飲ませてくれるところあるって。
うちはうちだけですわ。
え、嘘。え、管理人さんのお家で。
はい。ここでバタバタ茶見たいって、うち連れてっちゃ立てて。あ、今日は似てなかった。
やってないですか。
似てない。
いや、ここに道具ありますよ。
ああ、じゃあどんなものかちょっと見せてもらうだけで、はい、見せてもらいましょうかね。どんなしてやるものなんですか、バタバタ茶って。
あの番茶なんかね、こういうものをブレンドしてね、煮詰めるの。
え、麦茶、ほうじ茶、大豆、お茶の花、河原結明。
へ
え、これを、はい、煮て、でそれをこの大きなお茶碗に、
そうそう、少し入れてね、はい、塩を入れて、
塩を入れて、
はい、立てる。
聞いたことないね。
ないですね、
そんなお茶。ちょっとやらせてください、そのバタバタだけ。この音ですよ。これがバタバタで、バタバタじゃなんだかな。駆け足ではありましたけど、管理人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日はぶらり9時の旅、全くノープランのまんま行われたわけでございますが、まあでもまあ知られざる翡翠以外の面白いこともあったということで、皆さんもぜひ無計画な旅もたまにはいいのかなと思いますよ。ではまた来週。